ついた写経だより、ボリューム134、2025年3月。編集発行、社会福祉法人ついた市社会福祉協議会。郵便番号 564-0072。ついた市出口町 19-2、総合福祉会館2階。電話 06-6339-1205。ファックス 06-6170-5800。 ホームページすいた市社協で検索。すいた社協だよりは、自治会はじめ地域諸団体の協力を得て配布いただいています。すいた社協だよりは、赤い羽共同募金の配分金を活用して発行しています。各記事に関する申し込み、お問い合わせは、吹田市社会福祉協議会、電話 06-6339-1205、代表。感想、ご意見もお寄せください。1面、2面、地域共生社会。3面、地区福祉委員会。4面、吹田市社協からのお知らせ。1. 共に支え合い、共に輝く地域共生社会。吹田市社協が地区福祉委員会やボランティアグループ、民間福祉施設などと一緒に取り組んでいる福祉教育。立場の違う相手を理解し、同じ町で一緒に暮らしていくために、自分自身は何ができるかを考える授業を行っています。写真が4枚あります。説明。1枚目、知る。前に腰掛けている男性に対して、児童たちが床に座って手を挙げています。スクリーンに自転車が映し出されています。2枚目、3枚目、考える。2枚目、一人の児童が今自分にできること、大人になったらできることについて、書き出しています。3枚目、授業形式で教壇に立った男性の話を児童たちが聞いています。4枚目、体験する。車椅子体験をしているところです。車椅子に乗る人と押す人の2人1組で行動しています。写真終わり。年齢や性別、障害の有無、国籍などに関係なく、お互いに支え合いながら共に生きていく地域共生社会。吹田市社協では、吹田の町に暮らす皆さんがお互いに支え合い、一人一人が生きがいや役割を持って生活できるように、様々な団体や人と力を合わせながら福祉活動に取り組んでいます。地域共生社会を築いていくための活動を紹介します。様々な力が生きる、かける様々な交流が生まれる。みんなで築く地域共生社会。1-1、学生や福祉事業所職員が活躍、スマホ教室。スマホの操作に慣れていない高齢者を対象に、地区福祉委員会などと連携して、スマホ教室を実施しています。スマホの操作に慣れている大学生や高校生、地域に根ざして活動している福祉事業所の職員などがボランティアとして大活躍。スマホの操作を教えてもらうだけでなく、参加者とボランティアの交流の機会にもなり、スマホ操作の手を止めて話に夢中になる参加者の姿も見られました。高校生からは、耳が聞こえにくい方には大きな声でゆっくり話をすることを心がけた、などの感想もあり、世代を超えてお互いを知り、思いやるきっかけとなっています。写真があります。説明。2、3人で組になり、スマホを手に教えてもらっています。向こうの方にはおしゃべりをしている2人組もいます。写真終わり。1-2、自分のペースで社会とつながるフリースペース、ゆるつな。吹田市社協が不登校広場 アットマークスイタの協力を得て開催しているフリースペースゆるつな。誰でも気軽に参加でき、一人でゆっくりとゲームをしたり、参加者同士でお話やゲームをするなど、自分に合った過ごし方ができます。ゲームや本など、自分の好きなものを持ってくることもできるほか、会場にはボードゲームやカードゲームなどもあり、初めて会う参加者同士でもゲームを通じて楽しく交流する姿が見られました。写真、説明、広い会場に机と椅子があちこちに置いてあり、手前にフリースペースゆるつなと書かれた看板があります。中央にはホワイトボードが2つと、そこにある机にいろいろなものが置いてあります。写真終わり。 1-3 ラストスパート5次計画コラム。吹田市社協の中期計画となる第5次地域福祉活動計画、以下活動計画の策定には、地区福祉委員会をはじめ、吹田市社協とともに地域福祉活動に取り組む各団体、延べ80団体、延べ466人と、合計21回に及ぶ懇談会を行い、地域で感じている困りごと、吹田市社協に期待することについて意見をいただきました。また、地区福祉委員会も同様に各地区で取り組む活動計画を策定しています。社協が取り組むこと、地域が取り組むことが合わさって、第5次地域福祉活動計画が完成します。策定もいよいよ大詰めです。写真があります。説明。数人ずつでテーブルを囲んで話し合っています。写真終わり。2. 地区福祉委員会です。あなたの町で地域のつながりづくりを続けています。地区福祉委員会とは、地域のつながりづくりや住民同士の支え合い活動に取り組む住民組織です。市内33の地区福祉委員会が、主に小学校区を単位に活動しています。高齢者や子育て中の親子が身近な地域で集える居場所づくりなどを通じて、同じ町に暮らす住民同士が出会い、顔見知りになることで、地域のつながりが広がっています。2-1、千里新田地区。地域検討会の活動が広がっています。千里新田地区では、地区福祉委員会、地域包括支援センター、地域型生活支援コーディネーター、吹田市社協 CSW のメンバーで、月に一度地域検討会を行っています。検討会の場で、高齢者に身近な相談機関を知ってほしい、地域の事業所とつながりを作りたいという意見が出され、福祉用具展示体験会を企画、実施しました。介護用品を扱っている地域の事業所の協力のもと、ふれあい昼食会の参加者を対象に、シルバーカーや電動車椅子などを体験していただきました。体験のほか、地域包括支援センター職員に介護保険の利用について質問する方もいて、参加者からは、今まで詳しく知らなかったので参考になった、などのお声が上がっていました。検討会では、高齢者の家族にも知ってほしいという意見も出ており、これからの展開に期待です。今後、昨年度作成したウキウキウォークマップを活用した街歩きも企画しています。写真があります。説明。シルバーカーの周りを数人の女性が囲み、男性が説明をしています。写真終わり。 2-2 北山田地区みんなが笑顔ニコニコカフェ。北山田地区福祉委員会では毎月第2木曜日13時30分から16時、北山田地区公民館で誰でも参加できるカフェを開催しています。部屋に入ると福祉委員の皆さんが笑顔でお出迎え、福祉委員が入れてくれる 愛情たっぷりのコーヒー片手に会話も弾みます。カフェには毎回20人ほどの参加があり、高齢者だけでなく子育て世代の参加もあるそうです。子育て世代など若い方にもぜひぜひ参加してほしいです。と福祉委員の皆さん。他世代が気軽に交流する場、そして参加者含めみんなが笑顔になれる場、そんな場所が北山田にはあります。写真があります。説明。大きな長テーブルの周りに男女が座り、お茶を前にお話ししています。写真終わり。2-3、竹見台地区、ティーサロンがオープン。竹見台地区の皆さんが気軽に参加できるティーサロンが、2024年11月22日にオープンしました。地区福祉委員会は、まずは地域の方が気軽に来ていただき、竹見台地区にしかないティーサロンを運営していくことが目標です、と話されています。コーヒーを飲みながら談笑されていた参加者は、普段は一人で暮らしているので、気軽に行くことのできるサロンがあれば嬉しいです、と喜ばれていました。年代を問わずに気軽に参加できるティーサロンが、地域の中でのつながりの場となっています。写真があります。ティーサロン開催中と書かれた旗が、竹見台市民ホールの入り口に立てられています。写真終わり。3. 吹田市社協からのお知らせ。郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2 総合福祉会館2階。ファックス 06-6170-5800 共通。E メール吹社協 suisykyo@biglobe.ne.jp 総務課電話 06-6339-1205 地域福祉課電話 06-6339-1254 ボランティアセンター電話06-6339-1210 権利サポート吹田電話 06-4860-6776 日常生活自立支援事業担当電話 06-6339-5700 暮らしサポートセンター吹田電話 06-6384-1350 3-1令和6年度赤い羽共同募金にご協力いただきありがとうございました。令和6年度も自治会や地区福祉委員会、民生児童委員協議会をはじめ多くの皆様にご支援いただきました。ご協力いただいた募金は吹田市を含む大阪府内の社会福祉施設、福祉団体の活動、また地区福祉委員会による地域での支え合い活動に活用されます。令和6年度吹田地区募金会実績合計941万8877円、内訳個別募金568万4569円、該当募金105万3094円、法人募金147万9413円、学校募金144万4710円、その他募金105万7091円。3-2、吹田市社協福祉大会にご参加ありがとうございました。1月25日土曜日、吹田市文化会館名シアター中ホールにて開催しました。大阪大学大学院人間科学研究科教授、厚見智秀氏による講演や、地域福祉活動功労者の方々への表彰状、 ボランティア活動功労者及び社協への多額の寄付者への感謝状の贈呈を行いました。写真があります。説明、福祉大会と書かれた大きな看板の前に、花束を抱えた男性を中心に8名の方が写っています。写真終わり。三野さん、令和6年能登半島地震豪雨義援金へのご支援ありがとうございました。令和7年1月31日時点で計351万4865円の義援金をお預かりし、石川県共同募金会を通じて被災地にお届けしました。3-4、災害ボランティア事前登録受付中。吹田市社協では、吹田で大規模災害が発生した際に、吹田市の要請を受け、災害ボランティアセンターを設置します。事前にボランティア登録していただくことで、効果的な支援を図ることを目的に、本制度を設けています。3月1日から令和7年度の申し込みを受け付けます。雨季二次元コード、またはファックス、郵送、窓口にて受付。年度更新制、18歳以上の在住、在勤、在学者対象。3-5、歌体操ボランティア養成講座、5回講座。歌体操を通して楽しい時間を共有するボランティア活動。日時、令和7年4月1日火曜日、8日火曜日、15日火曜日、22日火曜日、30日水曜日、午後1時30分から午後3時30分。場所、総合福祉会館。参加費無料。申し込み期間、令和7年3月3日月曜日から3月31日月曜日。定員20名。問い合わせ申し込み、ボランティアセンター。3-6、ボランティア活動保険加入受付中。安心してボランティア活動ができるように、ボランティア保険、申し込み翌日から令和8年3月31日まで適用の加入を窓口にて受付しています。令和7年度分は3月10日月曜日から受付します。問い合わせ、申し込み、ボランティアセンター。3-7、福祉ボランティアグループに助成金交付。ボランティア活動に対する助成金交付の申請を受付します。対象、令和7年3月31日時点でセンター登録をし、登録から1年以上経過している福祉ボランティアグループ。申し込み、令和7年4月1日火曜日から15日火曜日。問い合わせ申し込み、ボランティアセンター。3-8、ボランティアセンター祭り。ボランティアについて知っていただくための活動発表やボランティア体験などを企画しています。見て、体験して、出会って、ボランティア活動の魅力を発見しましょう。申し込みは不要です。どなたでもお気軽にご参加ください。日時、令和7年3月16日日曜日。午後1時から午後4時。場所、総合福祉会館。問い合わせ、ボランティアセンター。写真があります。説明、朗読体験へようこそと書かれた横断幕の下に、机の上にたくさん本を並べて椅子に座った女性が、親子に絵本を読んであげています。写真終わり。3-9、プルタブありがとう。令和7年1月末日現在、約721kg集まりました。ドラム缶8個と少しです。これで吹田社協だより、ボリューム134、2025年3月を終わります。